2月4日は立春でした。寒さの底もここまでがピークとなり、これから春に向けて緩やかに気温は上昇し、過ごしやすい日が増えてくることでしょう。花粉症の方には辛いシーズンですが、そうでない方は外出の機会も増えてくるのではないでしょうか。ちょっとしたお出かけ、または新社会人の皆様でしたら、職場などで働く際、自身の印象を左右するメイクや身だしなみを気にされる方も多いことでしょう。ただ、色が選べない、付け方がわからないなど、視覚障害者ならではの苦労もたくさんあります。今回はそんな当事者たちの悩みに向き合う企業の取り組みをご紹介したいと思います。3. 日々の生活に彩りを。株式会社ファンケルの取り組み。株式会社ファンケルの蜷川恵美さんと陣内真紀さんにお話を伺います。
次のコーナーは、インタビューコーナーなのですが、まあ男性である私がお届けしていいものかどうかというのが、まあちょっとリスナーの皆様にちょっと賛否両論ってところかもしれませんが、今回はスタジオに、株式会社ファンケルのお二人にいらしていただいております。まず自己紹介からお願いできますか。
はい。株式会社ファンケル CSR 推進室の蜷川と申します。
同じく株式会社ファンケル広報グループの陣内と申します。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあこのように華やかな女性お二人を前にお届けしていきたいと思います。今回ファンケルさんにこちらにお越しいただいたのは、ファンケルさんの取り組みについてご紹介していきたいというところがありまして、スタジオに足を運んでいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、その取り組みをご紹介する前に、せっかくですので、まあ、ファンケルさんもファンケルさん有名ですから、もう今更なーってリスナーの皆様も感じてるところもあるかもしれませんが、ちょっと改めてここら辺はスタンダードにいきたいと思います。じゃあ企業紹介というところでお願いします。
はい、ファンケルの創業は1980年です。無添加化粧品と健康食品を自分たちで研究開発、製造、販売をしている会社で、皆様に美と健康のお手伝いを差し上げたいという思いがある会社でございます。創業理念は負の解消です。無添加とつく化粧品は世の中にたくさんあるんですけれども、ファンケルの無添加化粧品の特徴は、防腐剤や香料など肌にストレスになる可能性のある成分を一切使用していないんですね。ストレスを与える成分は肌の負担になるばかりでなく、肌に良い成分が肌に届くことを妨げてしまうんです。無添加化粧品は肌に優しいだけではなく、有効成分が肌にしっかり届く、綺麗になれる化粧品です。ファンケルは社会貢献活動にも力を入れています。本業の美と健康を軸にした活動を行っています。例えば1988年から従業員が特別支援学校や高齢者施設などの施設に伺い、メイクや身だしなみ健康セミナーを無料で行う活動を継続しています。こちらはおかげさまで大変ご好評をいただいておりまして、半年以上先まで現在予約をいただいております。
はい、今までどれぐらいの施設を回ってきましたかね。
はい、そうですね、最近では年に130回ほど行っております。その中で視覚障害の方に対しては2回から3回行っています。また当社ではファンケルスマイルという特例子会社もあります。障害を持つ方の社会での自立を支援したいという思いで設立しました。障害を持つ従業員45名が勤務しています。化粧品サンプルの結束作業やファンケル従業員の名刺作成、郵便物の配達の業務などを行っています。
はい、先ほど説明の中にありました企業理念の中に負の解消ですね。で、この負というのはどんな負、いろんな負があると思うんですけど、はい、どの負が当てはめられますかね。
いろいろな負というところがあるんですけれども、やっぱり不満ですとか不安ですとか、そういったそのできないっていうところの負っていう、 負荷の負になるんですけども、はい、できないっていう負の部分をできるだけ皆様にやっていただいて、まあ、過ごしやすく生活をしていただくお手伝いをしていくっていうところで負の解消という設定をしております。
はい。先ほど冒頭で私が、男性の私がインタビューを務めていいんだろうかというふうにちょっと不安をぶちまけたところではあるんですが、それでもう薄々ここまでお話があれば、お気づきの方もいらっしゃるとは思うんですけど、今回この美と健康というところを軸にした活動、ファンケルさん実に幅広く取り組まれています。タッチマークシールというのがあります。このタッチマークシールというのは一体何でしょうか？どのようなものでしょうか？
はい。タッチマークシールとは、目の不自由な方や高齢者の方に化粧品の容器は似たような形をしているものが多いので、その容器を識別していただくため貼ったシールなんですね。指で触って違いがわかる凹凸を施したファンケル独自のシールです。目のご不自由な方の不便というのを調査したんですが、化粧品の容器は識別がわかりづらいという方が多くいらっしゃいました。そこでこのシールを日本点字図書館様の協力を得て、凹凸のついたマークを指で触ることでどなた様にも容器の識別がしやすくなるよう1998年に開発しました。
はい。で、この度リニューアルが行われたということなんですけど、なぜそのリニューアルを行おうとしたのかというところからお話しいただければと思うんですけど。
はい。私の方が CSR に所属したのが2013年でして、その時からタッチマークシールを担当しています。で、それ以前からタッチマークシールというのはあったんですけれども、化粧品のラインナップがどんどん増えてきて、より使いやすくするためには改良が必要だなというふうに感じまして、どのような改良が必要かというのを検討しました。で、先ほどご説明した通り、ファンケルの特例子会社のファンケルスマイルには視覚障害をお持ちの従業員がいらっしゃいましたので、その方たちと共同で、リニューアルを行いました。
はい。で、どのような点が改良されましたかね。
はい。具体的には文字の大きさを大きくしたり、これまで枠がなかったものをシールの周りに黒い線で枠をつけるなどして、どこにシールが貼ってあるかより見やすくしました。また文字の大きさも大きくして、弱視の方にも見やすいようにしています。
はい。一回りぐらい大きくなってますよね。
はい、そうですね。
で、マークにも微妙にその変更があるようですが、その凸でなっているマークですね。
はい。
で、これはどういう意図があって変更されましたかね。
はい。そのファンケルスマイルのメンバーが既存のものを触った時に、シール同士でちょっと似ていると感じてしまうものがあるというふうに、意見を言いまして、そうであればそのもう片方の方をそれとは全く違う形に変えましょうということで変更をしました。
そしてもう一つ、冒頭でもご紹介しましたが、メイクセミナー、身だしなみセミナーというものがあります。こちらについても詳しくお話を伺っていきましょう。視覚障害者の対象にしたというので、はい、多分教え方もその一般の方、はい、見える方と相手とかだと全く勝手が異なってくる部分ってあると思うんですね。
はい。
具体的にそのどういう部分にやっぱり苦労しましたか。さっきのスマイルの皆様、ファンケルスマイルの皆様に意見を聞くっていうことも当然されたと思うんですけど、もっと世の中にいっぱいいろんな視覚障害者の方々でいろんなニーズがある、それにそう寄り添うためにどのようなことをしたかとか、そこら辺のちょっと裏話的なものもちょっとお伺いできればと思います。
はい。当事者の方と触れ合う中で自分では色が選べないとか、そういうご意見をいただいたんですね。なので、そこでメイクセミナーをしようというふうに考えました。またよりどういうふうに教えたらいいのかっていうところは試行錯誤したんですけれども、株式会社アーチャレジー様というご自身も視覚障害をお持ちで、ユニバーサルデザインの製品やサービスを考えている方々にも協力していただいて、メイクセミナーのテストを何度も繰り返しながら、より良い方法というのを考えていきました。
はい。社長が安藤さんで、浅野さんと女性の方と2人でやってますよね、会社は。はい。で、タッチマークシールですね。まず化粧品にシールを貼ることで化粧品を識別しやすくなる。さらにそこから一歩踏み込んで、今度はじゃあ化粧品をどのように使うのか、自分なりのメイク術を身につけるということを含めて、昨年の12月でしたかね、はい、アメディアフェアが行われましたね。はい。で、そちらに出展されたと伺っております。ここら辺もちょっとご紹介いただければと思います。
はい。このタッチマークシールはファンケルのお客様には 実際に使われる方にもそうでない方にも良いサービスだというふうにご好評をいただいていたんですが、もっとより多くの方にこのシールのことを知っていただきたいなという思いがずっとありました。そこで視覚障害をお持ちの方が多く集まる展示会があるという情報をいただいたので、ぜひそこに出展してみようということで初めて出展しました。
それで出展されまして、実際当日はどのような感じで進んだんでしょうかね。
当日は先ほどのテストを繰り返す中で分かったことがあって、やはりマンツーマンでお一人お一人にご案内した方がより分かりやすいってことが分かりましたので、当日は講師とお客様一対一で30分間じっくりとその方のお話を伺いながら、目元口元の色選びというのをお伝えしました。で、35名の方にご案内することができました。
はい、どのような説明とかをしたんでしょうかね。はい、
そうですね、そこも健常者の方とは違う点でして、あなたの色をつけるときには2回がいいですよ、
はい、
あなたは3回がいいですよと、塗る回数を具体的にはっきりと伝える。またその方人によってメイクの塗り方の癖があるので、ちょっとここが斜めになりやすいですよとか、そういった癖を教えてその改善方法を伝えるということを配慮いたしました。
はい、で実際いらした方々の反響はいかがでしたか。
あ、はい、とてもお喜びの声をいただきまして、メイクっていうのは諦めていたんですけれども、自分でできるってことが分かった、それとかあとはご高齢の70歳以上の方でもこれから自分でどんどんメイクをして外に出ていきたいなどというお喜びの声をいただくことができました。
はい、このメイクというのは男性である私にはちょっと実感が湧かないんですけど、はい、やっぱ女性にとっては自分の自信につながるというところがやっぱり大きいですよね。
そうですね、私たちもそこを見ていて驚くほどだったんですけれども、やっているうちにどんどんお顔がニコニコして、
はあ、
こう口角が上がっていって、はい、もう最初と終わった時では表情が全然異なるんですね。そのメイク自体の美しさっていうのもあるんですけれども、内面から出てくるこう嬉しさみたいなものがより輝きを増しているように思いました。
メイクとかうまくできると今度自信がついたりすると、今度ちょっと外に出てみたいなとかいうふうに思ったりとかしますもんね。
そうですね、
そういうふうに外出の機会が増えていくっていうのは本当に素晴らしいことだと思います、はい、というふうにいいところばっかり聞いてきましたが実際どうですか。そううまくいかなかったところとかも課題とかもあったんじゃないかなと、ちょっと意地悪な質問してみたいと思うんですけどどんなところがちょっとうまく伝えられなかったなっていう反省点として残っていますか。
そのメイクをして実際その後買いたいとかっておっしゃってくださる方もいたんですけれども、はい、やはり、その買うっていう行為のところまできちんとご提供がその場ではできなかったりですとか、あとやはり口頭だけだとまだ分かりづらいっていうところもあって、コミュニケーションがまだ十分に取れなかったなどあったんですけれども、とにかくたくさんの課題が出てきまして、実はそのイベントが終わった後にスタッフと一緒にお茶がてらその反省会を開いたんですが、本当にたくさん出てきて、私はお茶など飲む暇もなく必死でメモを何枚も書くという作業が発生いたしました
、はい、実際にこの視覚障害者向けのこれぐらい大きなイベントとか出展したのはおそらく初めてのことな、
初めてでした、
はい、実際日常生活上ではなかなか営業とかそういうお仕事されていても、その1日に1人か2人とか、あるいはそんなにお会いする人数はそんな多くはないと思うんですね。ところがああいうイベントに行くと、いろんな視覚障害者の方がその短い時間でたくさんの人と触れ合うことができたと思います、うん、その中で意外に思ったこととか気づかされたことっていうのはどんな点がありますか。
一番驚いたことは、健常者の方へメイクサービスをするとき、プロの方にやっていただいて嬉しいわというふうにやってもらったことに対するお喜びというのが多いんですが、今回ご案内した35名皆さん全員自分でできることが嬉しいっていうふうにおっしゃったんですね。なので、その自分でできることをお手伝いすることが私たちの役割なんだというふうに改めて認識しました。
はい、このようにファンケルさんのとっても大きな収穫となったこのイベントアメディアフェアなんですけど、実はファンケルさんの取り組みで私驚かされたことがございまして、例えばこの メイクセミナーだったらメイクセミナーのみ、それからこのタッチマークシールだったらタッチマークシールのみ、こういう取り組み、単独の取り組みをされている方々は、されているメーカーの方とかっていうのがいらっしゃるんですが、ところがファンケルさんは、店頭で購入する際、シールを貼り付けて商品をお渡しするとか、そのトータル的な考え方でその商品を提供するっていう姿勢がすごく色濃く出てるなっていうふうに感じています。それはファンケルさんのその先ほどお話にあった負の解消っていうところがあったんですけど、やはり一つ一つ課題と向き合ってそれをクリアしてきたからこそできたこのトータル的なサポートっていうことなんでしょうかね。
おっしゃる通りです。世の中の不安、不便、不満などそういうものをより解消して便利な皆さんのお役に立つというのが私たちの思いです。どんなことが皆さんの不便なのかっていうのを日頃から考える癖というか、もうそういうものとして日々の業務に取り組んでいまして、います。で、今回タッチマークシールについてもそうなんですけれども、視覚障害をお持ちの方が店舗に来て買って使ってっていうその一連の流れの中でご不便が何かというところで考えていましたので、課題がたくさんありました。それを一つ一つクリアしているのが今の状況です。
はい、他にもはい、ファンケルさん取り組みとしては、
はい、
これネットで新たに注文を開始始めたというのは、はい、具体的にどのような取り組みになりますかね。
はい、これも2014年のリニューアルの時に行いました。ファンケルスマイルの視覚障害を持つ従業員が言ったんですけれども、僕、その方は20代の若い方なんですが、僕スマホをよく使いますっておっしゃったんですね。私本当にびっくりしてしまって、はい、視覚障害者の方がスマートフォンを見るだっていう、見ないものだっていう固定概念があったのを、その従業員の方が違うよというふうにおっしゃって、そうであればネットで素早く手に入れられるように注文ボタンをつけましょうということで取り入れました。
はい、いや、ネットでそのファンケルさんの化粧品を購入することができる。
あ、化粧品はどなたでも購入できるんですが、タッチマークシールの注文はそれまでは電話注文だけだったんです。
あ、そうだったんですか。
はい、視覚障害者の方はお電話で注文するだろうという、かつてはそうだったからそういうふうにしたんですが、
はい、
時代が変わりましてスマートフォンを使うようになったっていうところで、時代に合わせてネットでも注文ができるようにしたということです。
あ、なるほど、
はい、
シートみたいなやつで来るんですかね、シールは。
あ、はい、シールだけで注文することはお届けすることはなくて、
はい、
商品に
貼り付けた状態、
貼り付けた状態で送るので。
あ、そうでしたか。あ、かしこまりました、はい、それでですね、ここまでこのように実に様々な取り組みを新たに行っているファンケルさんですが、さらに今後にいろいろ取り組みたいというふうに伺っております、うん、さて、どのようなことを取り組みたいと考えてますか。
はい、タッチマークシールはその視覚障害をお持ちの方にも先天性後天性がございます。それ以外にも加齢によってどんどん見えにくさというのを感じられているご高齢の方にも使っていただきたいということで考え出されたシールです。ユニバーサルデザインというか、そういうもの考えのもと作られたサービスです。で、今後高齢化がどんどん進むと、そういった見えにくさを不便に思う方が増えてくると思うんですね。それでタッチマークシールのようなどなた様にも使いやすい製品やサービスをもっと作っていきたいというふうに考えています。
このようにご紹介してまいりましたが、このコーナーだけではその15分とか20分ぐらいではちょっと魅力をお伝えしきれなかった部分があるかもしれません。またこの点どうなってるのとか聞いてみたい部分があるかもしれません。そういう際のお問い合わせ先はどちらになりますか。
はい、私の方にお願いいたします。株式会社ファンケル CSR 推進室蜷川です。電話番号が 045-226-1518、045-226-1518です。
はい、名残惜しいのですが、このインタビューコーナー、いよいよちょっと終わりが近づいてまいりました。最後に、蜷川さんと、陣内さんから一言リスナーの皆様に呼びかけを、メッセージをいただきまして、このインタビューコーナーを終わらせたいと思います。じゃあ、まず蜷川さんからお願いします。
はい。こうしたサービスを繰り返していく中で、当事者の方とコミュニケーションをとって、そのご意見を伺うことがとても重要だというふうに考えています。なので、また展示会に出たり、日頃コミュニケーションを取ることを繰り返しながら、より良いサービスを作っていきたいというふうに考えています。
はい、じゃあ陣内さんも一言お願いします。
先ほどからもお伝えさせていただいている通り、ファンケルは負の解消をして、まあ、本当に全女性の皆様に綺麗になっていただきたいという思いがあります。で、そういう思いの中からまず使うときにいろんな不便を持っていたりとか、まあ、不安を持っていたりというときに、まあ、解消できるようなこういったタッチマークシールを開発したりですとか、まあ、サービスの提供をしていきたいと思っています。でもただ私たちもまだまだその分からないところがたくさんありまして、まあ、こういった機会でいろいろと皆さんのご意見をお伺いしていますし、またそういったところをもっと取り入れてより良い形で進めていきたいと思っておりますので、また本当に忌憚のないご意見等もぜひありましたらお声を寄せていただければと思いますし、これからもいろんなことで活動していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ファンケルさん その何度も出てきましたけど、今回はあくまでその視覚障害者向けの番組ということで視覚障害者に特化した内容でご案内してしまいましたが、実際は全ての人にもうその若い人からもう年配の方々まで障害のあるなしに関わらず全ての人に使いやすいものを提供したいという姿勢がすごい伝わってくるインタビューでした。でですね、ぜひ皆様もそのこのファンケルの化粧品お使いになってみて、第3 の, そのファンケルスマイルのメンバーみたいな感じでぜひいろいろなご意見をお寄せいただければと、私が言っていいのかどうか分からないですけどこれ使っていろいろ意見を聞かせていただければ、そのよりファンケルさんも取り組んでいけるかと思いますので、どうぞ皆さんぜひお手に取っていただいて使ってみていただければと思います。今回は株式会社ファンケルから蜷川恵美さんと陣内真紀さんにお越しいただいていろいろなお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社ファンケルの取り組みについて詳しくは株式会社ファンケル CSR 推進室蜷川恵美さん、電話 045-226-1518、 E メール csr_promote@fancl.co.jp までどうぞ。